から林王国攻撃カレッジに始まります。弘前大学の先生が毎回毎回面白い講義をしてくれることになっているんですけど、今日はどんなお話なんでしょうね。そうそう、聴講すると青森県民カレッジの単位1単位になるんですって。そろそろ時間かな。
起立、礼、着席。
リンゴ王国攻撃カレッジ、今日のお題は先生。
はい、急がなければ大変な怪我というのはどういうものかについてお話したいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国攻撃カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学大学院医学研究科整形外科学講座の藤聡先生です。
こんばんは、藤聡です。
そして今週のアシスタントは野呂ゆき子さんです。
はい、皆さんこんばんは、野呂ゆき子です。
先生、今日は怪我のお話なんですけども、口開けのこの曲は、七瀬っていうアーティストなんですが、実は先生のお嬢さんと伺いましたけれども。
あ、親バカで申し訳ありません。
いえいえいえ、大変素晴らしいピアノうちでも娘がピアノをやってますんで、これぐらい弾けるようになったら幸せかなと思って、
そうですね、
聞きましたけれども、
40年経ってますから
そうですか。ところで今日、急がなければ大変な怪我という、お題をいただいたんですけれども、もちろん怪我をして血がドバッと出たりっていうのは見るからに大変だっていうのは分かりますけども、
はい、
それ以外にもいろいろその怪我があるわけですね。
そうですね、怪我をして次の日まで放っておけないような怪我が結構あります。例えば指が取れてしまった、切断、それを再接着する、これは時間との戦いになりますし、あとは他にもいろんな外傷があります。それ、順を追って後でゆっくりと、
はい。ところで先生、先生は、整形外科学講座ということなんですけれども、はい、弘前市内でもですね、いろんなその委員の看板が出てますが、
はい、
整形外科というのとですね、外科というのと、それから形成外科っていうのもあるんですよね、
はい、
ここら辺の違いっていうのはどういう違いなんでしょう。
あれですか、美容整形とか。
そうですね、それもありますね。
整形外科は脊髄あるいは、四肢の外傷から先天奇形、その他、障害の治療を主にやっております。ところが美容整形になると、どちらかというと病気ではない人よまぶたを二重に、あるいは、鼻をきれいに、クレオパトラの鼻にとかですね、そういうものが美容整形になりますが、形成外科となるとまたいわゆる皮膚を中心とした、表面の、再建を、いわゆる病気の場合もありますし、先天奇形、形成不全の場合もありますし、そういう治療をするということになります、で、美容整形をやられている先生方は主として形成外科の出身の方が多いですね。東大あたりはもう美容外科を作っておりますし、弘前大学でもそういう、治療をやっております。
私の、いとこがですね、だいぶ前なんですけども、事故で大やけどを負いまして、で皮膚の移植を何度も受けたんですけど、これの場合の科は
形成外科、
形成の方になるんですね、
はい。形成外科がない時代もありました。その時は整形の先生が、そこら辺はカバーしてました。で、我々の、2代目の教授は食費の専門家でした。
皮膚を打つ、
はい、
はい、
そういうような歴史的なものもありますけども。
ということは先生、怪我をしたということになったら、
はい、
まず整形走ると、
それでいいんじゃないでしょうかね、その他に、頭部外傷、意識がないとかですね、あるいは、内臓、腹部の外傷、お腹が張ってなんかおかしいとかですね、そういう外傷がある場合にはやはり救急センターとかですね、そういうものが、そういうところに行くのが一番いいんじゃないかと思います。 総合的な治療が必要になりますので、
はい、まあ、将来弘前にもその高度救命救急センターができたら、うん、そこがまあ一元的に扱えるような状況になるわけですね。
弘前では、はい、
期待したいところですね、はい。さて、まずは怪我なんですけれども、形からあの区分するとどういうふうな区分の仕方がありますでしょう。
そうですね、まあ、表に 内部のものが外に出る、いわゆる骨が外に出るとかですね、あるいは、筋肉が外へ出る、いわゆる開放性の損傷と、それから表はあまり、なんともない、切れてない、ただ中で骨が折れる、
うん
うん、中で血管が切れてるとか、そういう閉鎖性の損傷と2つありますね、うん、外傷は、
はい。これはあの一概に外が切れてるから重大で、切れてないからそれほどでもないということは言えないわけです
ね。そうですね、閉鎖性の場合も神経を圧迫して麻痺が起きたり、あるいは血管が切れてると そこから、末梢の方は疎血の状態になりますので、やはり時間的な戦いになります。早ければ早いほどいいと、うん、
どっちにしても今日先生から伺う怪我は、急がなければ大変なことになるという怪我なわけですね、はい。さてところで先生、怪我というとですね、私もちょっとあの、実はあの怪我をしましてですね、自転車を下ろすときに腕を痛くしまして、筋肉痛かなと思ってたらずっと治らなくて、で、駅前の、 あの駅前整形の先生に見ていただいたら
ですね、有名な成田先生、
はい、あの、なかなかアカデミックな雰囲気の先生なんですが、
はい、
この方が見るなりテニス肘ですねと。
ああ、
で、見るだけでそんなことが分かるんですかって、
まあ、あの彼は手の外科の専門医でもありますし、そこら辺は、得意な分野ですから、あの話を聞いただけで、まあ、分かると思います、うん。
でここ痛いでしょって言われたら確かに飛び上がるほど痛かった
んですよ。そうですね、あの指あるいは手関節を伸ばす筋肉が付着している部位の、ちょっとした、剥がれるといいますか、そういうことが起きたんじゃないかと思いますけど、
はい、うん、これはもうしばらくかかりますよって言われたんですが、実際今もってなかなか少しずつですけどね、
ま、うん、多分治ると思いますが、
はい、
1年経って治らなければ手術になるかもしれません。
先生それは、
うん、まあ、関節鏡でやりますので、
はい、
まあ、2ミリぐらいの穴を開けて、そこから削るという。
削るっていうのはどこを削るんですか。
その悪くなったあの筋肉を取ってしまうという、うんうん、そうすると痛みが取れるという、手術方法があります。
あ、なんかプロ野球の選手になったような気分ですね。
プロ野球はアメリカ行きますからみんな。
あ、そうですか。この、まあ、急がなければ大変だっていうのは、まあ、いろんな意味があるかと思うんですが、
はい、
例えばその命に関わるっていう部分と、
はい、
それも命に関わるわけじゃないけどもその後が大変だっていうのとあると思うんですけれども、
はい、まあ、あの命というのをその組織の、うん、生きる死ぬということに置き換えると、切断し再接着などは、まあ、時間的な制約があります。例えば指ですと、まあ、20時間ぐらいまでは大丈夫なんですが、手首のあたりあるいは前腕のあたりだとやっぱり、6時間から8時間の間に血流を、再開してやらないと、機能的な障害が大きくなったり、あるいは、その組織がダメになると、うん、そういうふうな、ことがあります。
指がその腕全体よりも長持ちするっていうのはどういう理由からなんですか。
そうですね、あのいわゆる血流が途絶える疎血と言いますけれど、
はい、
疎血に弱いのが筋肉なんですね。
筋肉、
うん、で筋肉があるたくさんある場所はできるだけ早く血流を再開してやる、
うん、
ところが指いわゆる私たちが言ってる、
うん、
指という部分には筋肉がないんです。
あれないんですか。
ないんですね。
こうやって動かすのに筋肉は必要ないんですか。
たまに学生に質問しますが、
はい、
学生も半分ぐらいは筋肉ありますって言うんですけど、実際はないんです。
ないんですか。
はい、腱と神経血管骨だけなんですね。
このブヨブヨしてるのは
脂肪
ですかこれ。
ちょっと脂肪が多いかもしれない。
これダイエットしないといけませんね。うん、あ、じゃあ
その筋肉が少ない分だけ長持ちする
そうですね。ということですか。だから夜来て、まあ、あのスタッフもいない、あるいはあのちょっと条件が手術後の条件が悪いという場合には、うん、冷蔵庫にで保管して、うん、次の日の朝、手術するということも可能ではあります。学会でもそういうふうに言われてますが、
はい、
我々はまあすぐやるようにしてます。
そうですね、
患者さんが待ってくれません
待てないですよね
、プッシュされますので、うん、はい、
はい、じゃ あの大学病院では、早急に
やっていただけると。麻酔科の協力が得られてますので。
ああ、そういえばね、あのお医者さんもいろんな科が少なくなってるっていう話ですもんね。大変
その話は
また別の先生にも、
また別の世界
ところでこの、まあ個別の傷のお話の前にですね、手術をして、まあ、手術が成功したという場合に、患者さんとして気をつけなければいけない部分っていうのは。
あ、そうですね、今の、まあ、血管を縫って、組織を元に戻すといったような、手術の後は、やはりタバコは吸えない。
タバコ、
はい、それから冷たい刺激で冷たい場所に急に入るとかですね、はいはい、クーラーの効きすぎてるところに急に入るとか、
うん、
そういうのも避けなければいけません。だから患者さんがタバコをやめられないというような状況ですと、
うん、
こういう手術はやっても無駄になる可能性が高いと。
高い手術量に長い時間かけて。
そうなんですね。だから患者さんには手術前にそういうことをお話して、
うんうん、
いわゆるインフォームドコンセントをしっかりして、
うん、
やるようにしてます。
じゃあ先生、指くっつけてくださいっていう時も、じゃああなたタバコをやめますねって言われて、
はい、
どうしてそんな話になるんですかって患者さんも、
ね、で、あの、まあ、皆さんタバコを吸うとあの血管が縮んで、まあ、テレビなんかでもやってるようですけど、はい、青くなるとかですね、
うん、
指先が青くなるとか、
うん
うん、そういうこと知ってるようですから、
うん、
まあ、あの理解してくれますが、
要は血が流れなくなる、
そうですね、血管があの縮んでしまうんですね。
そこ切ったところ
でタバコを飲んだ瞬間に、で、そこに血栓を作って再度、元に戻ってもそこから先はもう流れなくなるといったような状況で、危険ですね。
くっつけた手もまた取れちゃう可能性
もありますね。
さて、それではその怪我なんですけれども、
はい、
まず どういう怪我からお話を伺ったらよろしいでしょうか。
そうですね、再接着といういわゆる切断し再接着の話を大体あの今までのことでお分かりになったと思いますが、
はい、
他にもですね注意しなきゃいけないのは、小さな傷なんだけれどほっとくとダメだと、
うんうん、
例えばあの、なんて言いますか、グリースとかですね、
はい、
色素をあのスプレーする場合の、
はいはい、
高圧で、吹きつけるものがあります。
スプレーガンみたいなやつですね、
はい、スプレーガンみたいな、それをですね指先に、注入する場合があります。それは右手の方で、右利きの方ですと、
うん、
右ですから左を外傷を受ける、うん、左の、指に、それが入った場合に中で急激にあの化学反応を起こして神経血管が、やはりダメになる状況があります、
はい、
でそれはその日のうちに反応が起きてきますので、
うん、
もう小さい傷でもできるだけ早めに病院に来て、その中に入ったグリースあるいは 色素を全部洗い流すといったような処置が必要になります。
それはあの見た目1ミリもないような傷、
そうですね、最初の穴はそうだと思います、で大概はまあ痛くなってから来ますので、かなり赤く腫れて、
うんうん、
そういうパンパンの状態で来ます、うん、苦しいと、はい、どうなってるんだっていう、で傷は小さい、
うん、
レントゲンを取ると映る色素もありますし、
うんうん、
映らないもちろん、液体のものもありますけれど、そういう場合でもその症状のある範囲を全部開けてしまうという、うん、であのいわゆる圧を除いてやるといったようなことが必要になります、
うん、開けるということは切るということですね。
切るということですね、うん、はい、切って血管の周りをリラックスしてやるという、そうすると指先が助かる可能性が高いと、
うん、
もしそれをやらなければその赤くなった部分はそのうち 血流をなくして黒くなって落ちてしまうという
腐っちゃうと
腐ってしまうということになります。
うん、じゃあ先生あの一番最初にあのこれ出るかなと思って指にピュッとやったら指に入っちゃったってい
うのは危ないですね。そういうあの事例が結構あるようですね。
で、うん、その1ミリもないような傷なんだけども、
はい、
急いで先生のところに行くといきなりバッサリ
切られちゃうと。そうですね、その事情を話してですね、
うん、で本人はこんなちっちゃい傷でなんでそんなに切られるんだろうと、
あのそのためにこうなりますよっていう写真を用意してあります。
ああ、なるほど。
とおという感じで患者さんはぜひ早めにという、
うん
うん、
なるほどね。そういう想像力を働かせないと。
そうですね、
困っちゃうんですね。
リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学大学院医学研究科整形外科学講座の藤聡先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
見た目ちょっとしか傷ついてないのに危ない怪我という、シリーズを今お話ししてるんですけれども、怪我っていうのはよくあの猫とかに噛みつかれたとか
ありますね。
ありますよね、引っかかれたとかね、うん、
はい、
まあ普通はあの舐めて終わりとかっていうのはあるんですが、
うん、はい、
危ない怪我もあるんでしょうか。
そうですね、我々のところに来る患者さんで手遅れでちょっと関節の機能がダメになるっていう怪我が人間の歯による怪我ですね。
人間ですか。
はい、これはよく喧嘩であるんですけれど、握り拳を、歯にも相手の歯に持ってって、握り拳の先端が切れて、
うん、
これはちょうどあの、手のひらって、まあ、手のひらといいますか指と手の部分の間の関節、我々はあの、中枢四節関節と言っておりますが、
はい、
そこの関節に、人間の口の中のばい菌が入って、
うん、
繁殖して、関節を壊してしまうと。でこれは傷が小さいです、歯型ぐらいですから、
は
あ、だからまあ水で洗って、まあ、大丈夫かなと、
うんうん、
で数日して赤く腫れてくるという、うん、その場合その時はもう関節も溶けてると。で我々のところに先あのその日に来ますと、
うん、
やっぱりそういうことが起こりうるというのは分かりますので、うん、ちょっと開いてですね関節の中まできれいに洗って、
うん、
抗生物質をで菌を叩くようなそういう操作をあの治療方法をやりますので、うん、
はい、
これが遅れると結構大変ですね。その壊れた関節は元に戻りません、
う
ん、
あ、じゃあ動きも悪くなっちゃう。
悪くなりますし痛みも残ると、
うん、
でどうしてもという場合には痛みを取るためには関節を動かなくしてしまうとか、う
ん、
でまだ人工関節が他の大きな関節よりも、
うん、
いいのが出てませんので、
うん、
そういう点で問題があります。
うん、
だから早めに小さな怪我でも早めに来て、その後の治療方針を立てるというのが大事だと思います。
まあ、特に喧嘩なんかの場合はあの隠れますからね。
そうですね、
うん、
傷見れば喧嘩だなって分かるんですけどね。
あ、
うん、
なるほどね、うん、あのうっかり喧嘩をして、まあ、人でも物でも殴った時はとりあえずは治療を受けるという。
そうですね、あの、まあ、どういう傷か判断する必要もありますし、
うん、そういう、うん、まあ、小さく見えて後々が怖い怪我、
はい、
とはまた別に今度はあの明らかに大怪我だと、
はい、
いうのもありますよね。
そうですね、まあ、太い骨が折れる、
うん、
骨折して、それに伴って、まあ、開放骨折というのはその骨が外に飛び出るような状況、うん、いわゆる外の世界と骨が交通している状況ですね。でその場合には当然骨に、空気中のばい菌あるいは土砂のばい菌何でもこうくっついてると考えなきゃいけませ ね。
そうですね。
だからある、時間我々、まあ、ゴールデンアワーと言ってますが、うん、8時間ぐらいの8時間以内にもうそういうところをきれいにする処置が必要になります。もしそれをしないと中にばい菌が入って骨髄炎というようなもう一生、戦っていかなければいけないような病態になります。
骨の中芯のところがやられる、
やられるということですね。あの骨髄炎結構あの昔から治療が大変なあの疾患なんですけど、
うん、
まあ、それを予防するためにも 早めに処置をすることが大事だということです。
これ例えば先生、あの怪我によってはですね、ボキッと骨が折れてちょっとだけ顔を出して、
はい、
でまたそれがこう曲がったところが治ったら骨もへっこんだ、中に引っ込んだということもあるかと思うんですけど、
それはありえますね。小さな穴が骨折の近辺に開いている場合には、皮膚に穴が開いている場合には、そこから骨が飛び出たということを予想して、中をきれいに洗うと、少し傷を大きくしてですね、そういう処置が必要になります、うん、それをほっとくとやはり中で、バイ菌が繁殖して、骨髄炎に至るというようなこともあります。だから、まあ、そういう骨折してグラグラしてるとどうしても病院行きますので、多分あとは医師の判断ですから大丈夫だと思いますが、それからもう一つ、まあ外に傷はないけれど、中で骨折して同時に血管も切れてるということもあります、
はい、
その場合にはやはり早めに、血管を縫う、血流を再開するというのが必要になってきます。
これはちょっと見た目には分かりにくいですよね。
そうですね、ただあの医師が見れば、うん、あの大丈夫だと思いますが、爪が、爪の色が違うとかですね、指の色が違う、健常であればピンク色、爪もピンクから、押して真っ白になってもすぐ血液がパッと戻るとかですね、そういう 反応があればまず問題ないんですが、血管がやられるとそういう反応がなくなりますし、我々あのチアノーゼと言ってますが、真っ白な皮膚の状態になると、いうことですね、まあ、そういう場合には早急に手術が必要になってきます、
はい、この場合、見た目はそんなに大したことがなさそうなのに切らなきゃいけないということ で、ね、結構患者さんにとってもなんかこう納得いかないままにっていう部分はあるかと思うんですけども、
ただあのさっきのグリースのあれと違って骨折がありますのでね、
はい、
その部分ではかなりグラグラしてますので、血管の、評価をして、まあ、今あの、画像で切れた血管の部分が出てきますので、それを見ていただいご家族に見ていただいて、
はい、
危ないですよということで手術をするということです、まあ、今あの患者さんが拒否すれば手術はできませんので、インフォームドコンセントということで、はい、お互いに一緒に、治療していくというのが大事かと思いますけど、
じゃあそこら辺で患者さんにその自分の怪我の程度、具合、それからこれから予想されることなんかはやっぱりきちんと説明されると。そうですね、
あの治ったらどのくらいの機能が戻るんだと、怪我して、100% 元に戻るというのは非常に稀な状況ですので、どの程度の、いわゆる機能というか動きが戻るのか、どの程度の、感覚が戻るのかというのを十分説明してやってます。
この例えばですね、先ほどの、血流が血がいかなくなった、血管が切れて血がいかなくなったという場合は、はい、その切れたよりも先の例えば手とか足とかはどうなっちゃうんですか？
切れた
血管がそこで切れました、
はい、
その後のほったらかしたら、
あほったらかしたらそれはもうあの、壊死という状態ですね。次の日あたりから白くなってきて、でだんだん青黒くなってきて、最後は、ミイラ状になってしまうと。
まあ、そこはもう死んじゃう状態で、
そこまで行く前にいろんな状況になりますので、切断してしまうということになりますね。
ということは、まあ、怪我をしたらまず診断。
そうですね、早期に診断して、まあ、早期に治療できれば一番いいと、ただ待てる怪我もありますので、まず治療、あの診断ですね、早期に診断してどういう怪我かを把握して、医師に把握してもらって治療方針を立てると、そのためには早く患者さんが行かないと、
お医者さん目の前にいないと患者さんはね。
そうなんですね、
で、先ほどのですね、指が切れたとかいう話にちょっとまた戻るんですけど、
はい、
この場合その切れた指とかはどういうふうな、
あそうですね、あのいろんな本なんかに載ってるかもしれないんですが、意外と、あの分からない方がいらっしゃるかと思いますが、 基本的には冷やすということですね。
まず切れたものを
冷やすと、うん、で冷やし方も、直接、まあ、我々が冷やすとすれば氷を使うと思うんですが、はい、凍らさない程度に冷やすと、うん、で具体的には、指を、ガーゼかなんかガーゼないですね普通、まあ、怪我したところには、うん、指を、ビニール袋に入れて、はい、直接水がつかないようにして、うん、氷水の中へ入れると、
うん、
もちろんその入れ物はバケツでもいいですし、うん、ゴミ袋でもいいです、
ね、あり合わせのもの
なんか、はい、うん、それで病院に、うん、運んでいただくと、
うん、
ただあの患者さんの方はそこ、もげた指あるいは腕のところからは、
うん、
多分血がボーっと出てますから、
うんうんうん、
そこは、ガーゼがなければタオルかなんかで圧迫して、
うん、
包帯あるいは、何か、タオルを切ったものでもいいと思いますが、うん、巻いて血が出ないように圧迫だけでいいです、
うん、
で昔は根元を縛れと言ったんですが、
はいはい、
これは逆に静脈の、静脈からの出血を増加させますので、
うん、
良くないということで、それは今は救急の教科書にも載ってません、
はい、
その場所を圧迫するということですね。で場所を圧迫して、離れたところは冷やして病院に来ていただく、
うん、
それが大事です、
うん、まあ、もちろんそうなれば救急車でしょうけどね、
はい、ドライアイスはダメです。
ドライアイスはダメ、
はい、凍らせるとちょっと解体に時間が解凍に時間がかかると。
まあ、これはこれは電子レンジってわけにいかないですよね。
そうですね、
うん、
はい、
あ、ちなみに先生ドライアイスで思い出しましたけど凍傷なんかの場合も整形外科でいいんですか？
そうですね、凍傷始まるところはまあ大体手指ですから手指手足ですから、
うんうん、
整形外科の方でに来ていただいて、うん、まあ、必要によってはあの血管の練縮のため起きている場合もありますので、
はい、
そっちの処置も必要になるかもしれません、
うん、
まあ、あんまり寒いですけど、うん、稀ですね。凍傷はあんまりないですね。
最近はそういえば霜焼け自体もあんまり見ませんね。
そうですね、生活が良くなって
先生がその、怪我人が運び込まれた時にまず真っ先に見るポイントっていうのはどこですか？例えば 血だらけになった怪我人が運ばれてきたりとかって、
そうですね、やはり、ショックを起こしてないかどうかでしょうね、
うんうん、
やはり指一本で、命を失うというのは避けなきゃいけないという状況ですから全身状態をチェックして、
うん、
危なくないかどうか、まあ、判断する必要があるかと思います、
うん、あとその例えば手術する場合に、持病なんかがあったりするといろいろ気を使う部分があるんじゃないですか？
そうですね、いわゆる外傷があった場合にもともとある合併症がどういうものかというのを把握するのは非常に大事だと思います、うん、それは先ほどの全身状態の、悪化にも影響しますし、年齢ももちろんですね、高齢者はなかなかたくさんの合併症を持ってますし、
はい、
で、まあ、特に糖尿病は層の、治癒を遅らせる、あるいは
治
りにくいとかですね、はい、あるいは血管自体が、ちょっと正常から離れている異常の状態になっているというようなことがありますので血管を縫うような血管を再建するような手術の場合には注意が必要ですね。
あ、脆くなっているという。
そうですね、あと、まあ、細くなったりですね、
うん、
であとは、まあ、高血圧とか、それから心臓病のある場合に、まあ、長時間手術ですからそれに耐えられるかどうか、そういうものも問題になってきます。
なるほどね。いや、確かにそういう手術に耐えるっていうのもまた患者さんのものですからね。
まあ、麻酔科の先生がの、いわゆるレベルがもうかなり上がってきておりますので、
はい、
大概の患者さんは受け入れて麻酔をかけていただけますけども。
うんうん、
リンゴ王国混浴カレッジ、この番組は弘前大学大学院医学研究科整形外科学講座の藤聡先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
今日のお題、急がなければ大変な怪我 ということでですね、見るからに大怪我、まあ、もちろん大変な怪我なんですが、実はそんなに見た目大したことないんだけども実は危ないっていう怪我もあるというお話をざっと流して伺ってきたんですが、ここでもう一回、大事な話なので、確認させていただきたいんですが、まず怪我の種類としては、見た目がバックリという状態と
開放層ですね、
開放層というんですか、そうじゃないものがあると、
はい、閉鎖性の外傷があると、はいはい、
この開放性の怪我で我々が注意しなければならない部分というのはどういうところでしょうか。
まあ怪我した人は病院に多分開放性だと早く行くと思うんですね、うん、だから、まあ我々がというか患者さんが注意しなければいけないというのはできるだけもう早く病院に行くということですね、うん、あるいは周りの人ができるだけ早く患者さんを搬送するというのが大事だと。
本人が意識を失ってるとかもうショックで動けなくなってるとかっていう、
ね、はい、そういうことが多いですからね、開放層の場合、うん、
血を見ただけでもう腰が抜けたっていう、うん、まあ、私もそうなんですけど、
はい、
そういう場合はやっぱり周りの人が救急車を呼ぶなりなんなりしてということですよね、はい、これはまあ見た目はっきり分かりますので患者さんも気をつけますし周りも気をつけるということで、
そうですね、
OK ということですね、はいはい、次にはその全然こう怪我の状況が外から見えない、
はい、
なんかこう圧迫されたけどもその瞬間は大したことなさそうに見えるという怪我はいかがでしょうか。
先ほど閉鎖性の骨折という話をしましたけれど、まあ閉鎖性の場合で危ないのは骨折ですね、
うん、
で失礼しました、うん、骨折した、骨が血管あるいは神経を圧迫する場合に早急な処置が必要になりますので、はい、まあ、それを判断するのは病院の医師になると思いますので、うん、まあ、患者さんは、まあ、これも、骨折の場合にはすぐ病院に行くと思いますので、うん、しかるべき整形外科医の病院であればまず、うん、大丈夫だと思います、
うん、
で先ほどから患者さんがなかなか病院に来ないと大丈夫だなと思って、うん、ゆっくりしてるうちにおかしくなるといった方がちょっと、気をつけなければいけないと。それは先ほど言いました、グリースを高圧で指の中に入れてしまうような、うん、ああいう最初は何ともないでも数時間後にはボワッと腫れて指がソーセージみたいになってきてしまう、ほっとくと切断しなければいけないというような状況になる、うん、だからそれはもう患者さんが大丈夫だと思ってブラブラしてると危ないということですから早めに来ていただく。それから喧嘩などで、他人の歯が食い込んだ傷、
うん、
簡単に水洗いして大丈夫だよと自分で思ってしまわない、
うん、
人間の口の中は汚いんだということを理解して早めにもう処置をしてもらうと、
うん、
具体的には大きく開けて中まできれいに洗って抗生物質を入れると、うん、そういうことが大事になってくると思います、
うん、高齢者の方はですね割と痛みに強いって言いますか結構我慢する方が多くて、うん、例えば転倒して、腰を打って、
はい、
で痛いし力入らないんだけども、
うん、
とりあえず我慢してるっていうような方もいて実はその大腿骨のあの何でしたっけ
頸部骨折ですね、
はい、とかっていうのが、
は
い、
骨粗鬆症がバックにありますが、
うん、
まあ確かに、遠慮してですね、
うん、
そういう高齢の方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ寝たきりの原因の大きな要因ですから、まあ最近はそれほど長く寝かされたままっていうのはないようですけど、
はい、
であれ寝たきりになるとあらゆるところが肺葉っていう、うん、用を足さなくなってしまって、
はい、
まあ、肺の機能も悪くなって、
うん、
重篤な状態になる、なりますので、うん、だからまあああいう骨折も周りの人がですねなんか動きが前は歩いてたのに、
うん、
ちょっとトイレ行ってから転んでからおかしくなったとかですね、うんうん、動きが悪くなったと。で例えば介護されてる人が介護するときに顔をしかめるとかですね、
はいはい、
そういうことがあれば、
うん、
あの病院に来てレントゲンを取るとかですね、うん、そういうことは必要になると思います、うん、
そこら辺はやはりあの疑わしいものはお医者さんに見ていただくというのは重要ですね。
我々も疑いの目であの見ますので、
はい、
これが折れてるんじゃないかなというような感じですね、
うん、あとその、まあ、見た目がそんな大したことなさそうな怪我でも、
はい、
その、何でしたっけ、先ほど血管が切れて、
はい、切れて
血がいかないと、
血がいかないと、うん、それは、まあ、あの見た目そうはないですけれど、うん、血管あるいは神経を切るほどの怪我っていうのはかなり大きな太いあの骨が折れるとかですね、
はい、
膝周辺 の、 あの骨折がありますので、うん、多分そう手遅れになることはないと思います。もし手遅れになるようであれば我々医師側の責任なだと思いますけれど、
うん、見た目が派手な怪我は逆にそういう点では
そうですね、
割とルーチンで
おっという感じで見ますけれど、
うん
うん、外に傷がないと、まあ、傷の骨折の部位を見て、うん、あ大丈夫かというので末梢を見ないと危なくなると、うん、まあ、我々医師側の問題です。
その先ほどの、まあ、喧嘩で、
はい、
歯が当たったという傷なんですけどね、
はい、
これはあの例えば、どの段階で治療、まあ、早いほどいいということなんですけど、
怪我したらすぐ、はいはい、
ただその、事情が事情でつい隠してたっていうのも結構あったりするので、
は
い、
うん、まあ、やはり開放骨折の処置と同じような、うん、時間的な制約があるんじゃないかと考えてます。例えば8時間以内にその傷をきれいにする処置をしないと感染を起こす、
うん、
バイ菌が入って、
うん、
で感染関節の中に感染を起こすといろいろな、ね、軟骨の変性とか関節機能自体がやられてしまいますので、
はい、
これはあのかなり危険な状態と考えていいかと思います。
関節が溶けるという、
関節が溶けて形をなくしてしまうこともあります、うん、そうするともう動かない関節を作って痛みを取るしか治療方法がありませんので、うん、そうなる前に処置をする必要があります、
はい、そして、まあ、グリースとかスプレーガンとかの傷も、うん、傷がちっちゃいからと甘く見てはいけない。
そうですね、はい、
あと先生ですね、先生からの伺った傷の中でですね、
はい、
指の損傷というようなのがあったんですが、
はい、
これはどういう意味なん
でしょうか。指というとあの、
これですね、あのあこれですねって言え
すいません
テレビじゃないんですから
あの指先ですね、
はい、
視線損傷というのは結構あの頻度の高い、要するに、先ですね、爪を含めた指先の怪我ですね、
うん、はいはい、
これはまああまり急がなくてもいいんですけれども、
はい、
適切な処置をすると指を長く残せると、
うん、
あるいは、正常な、知覚を持った、指っていうのは知覚がなければあまり意味がないですから、
はい、
触った感じがないと意味がないですから、
はい、
あのできた皮膚も知覚がないとあまり意味がない、
はい、
でその視線指先で触ることが多いですから、
うんうん、
適切な処置が必要になるということで、まああの整形外科で治療していただければと思います、
はい、あと最近テレビ の、 あの健康番組なんかでですね、
はい、
人食いバクテリアですか。
ああそうですね、
なんかこれあのちらっとしか見なかったんでどういうものかなと。
怖いですね、人を食った名前ですけど
人を食った
人食いバクテリアっていうのはあのいわゆる壊死性筋膜炎という、あの整形外科に来るのは大体、まあ、そういう炎症が中心で来るんですけれど、
はい、
あのいわゆる A 型溶血性連鎖球菌という菌がありまして、
うん、
それに感染して、まあ、死亡率が高い、ものが人食いバクテリアというふうな俗称で呼ばれてるんですね。
あ、俗称ですか、はい、
アメリカとか、まあ、日本でも、牡蠣あるいは海産物を食べた後に、
うん、
肝障害の、肝臓の弱い人に多いらしいんですが、
うん、
死に至った例、あるいはアメリカでは集団で発生した例と か報告されてます、うん、で、まあ、さっきの話に戻りますが、整形外科では海でトゲを、魚のトゲを、うん、
はい、
釣りをしてて魚のトゲを刺して、
うん、
その普段と違うような反応が指に出てきて、
うん、
腫れてきたと、
うん、
であれよあれよという前に手首、
うん、
それから前腕で、夕方にはもう背中までとかですね、
うん、
どんどんどんどん進行していく、そういう病態がありまして、
うん、
それを壊死性筋膜炎、死に至る、壊死というのは、壊れて、
うん、
その部分が死んでしまうという
意味
ですが、
はい、
そういう筋膜炎を起こすと言われてます、
うん、
でそれは最終的には血管を、壊してしまいますので、下手すると命に関わりある状況になってきます、
うん、
でこういうのも、早いうちにその、開放層にして、
うん、
その菌の進行する前に、
うん、
大きく洗うとかですね、
はい、
あるいは、ダメになった組織を全部取ってしまうとか、
うん、
そういう処置が必要に なりますので、トゲだからといって、
うん、
安心しないで、いつもより反応がおかしいなと、
うん、
指の反応がおかしいなと、トゲぐらいいつも刺してるんだけど、
うん、
今日はなんかおかしいと思ったらすぐ病院に行くことが必要かと思います、
うん、整形外科の先生の中でも釣りが好きな方がいらっしゃるかもしれないです
けど、
かなり離れた、
うん、
島とかですね、
はい、
釣り船とかで、
はい、
そういう状態になったら戻ってくるまで時間は結構かかりますよね。
かかりますね、
うん、
全部がトゲ刺した人が全部そういう状況になるかというと、
うん、
そうでもないので、
はい、
いつも刺してる人であれば、
うん、
反応がちょっとおかしいということであれば、早めにもう釣りを引き上げて、
うん、
最寄りの整形外科に行くというのが大事かと思います、
うん、はい、人食いバクテリアという、名前からして驚々しいというかね、はい、次にその命にはすぐにどうこうということはなくても、
はい、
後々たたってくるというのもあるかと思うんですが。
そうですね、整形外科は外傷の場合には骨折を扱うことが多いんですが、いわゆる普通といいますか、長い場所の骨の真ん中とかですね、
うん、
そういうところはシンプルな骨折ですから、うん、対処するのが比較的やりやすいと、うん、ところが関節の中というのは、関節というのは、動きが要求されますので、
はい、
関節が壊れた場合にそれを戻して、しかも動きを元の状態に回復させるというのは非常に難しいんですね、
うん、
で骨折の手術がうまくいってもこう関節がくっついてしまうとかですね、あるいは、整復がうまくいかないと、
うん、
それを、一番いい条件に保つには骨折してからできるだけ早く処置をするというのが一つのキーなんですね、
うん、
だから、早めですと骨折を開けなくても治せるけれど、
うん、
これが、1週間2週間経つとやっぱり骨折を開けなければいけないというような状況も出てきます。
例えば野呂さんなんかバレーボールやってらっしゃる、突き指はよくします
か？しょっちゅうですね、
うん、それは単なる突き指と骨折を伴うものもあるかもしれないですね、はい、
そうですね、突き指というのは指にをついてボールでも何でもいいんですが、で、いろんな場所、簡単に言いますと腱が切れたりですね、あるいは関節内骨折を起こしたり、そういうものを全部総称した名前が突き指なんですね。
そうなんだ。
だから教科書には載ってないんですね。俗称なもんですから。
うん、
で突き指の中に、バレエで多いのは、心筋腱という伸ばす腱が切れるとかですね。
うん、
でその部分が骨折するとか。そうすると、我々は末節の関節と言ってますが、そこの、指が伸びなくなると、いつも指がこう曲がった状態になってしまう、よくいると思います、バレーの選手とかでは、そういうのがありますので、さっきも言いましたように関節の中の骨折は早めにやれば骨折を開けなくても あの治すことができるタイプがあります。ただ、時間を置くともう開けなければいけないということもあります。それから腱が切れても、早めですと、その腱を元に戻すだけで、元の状態に戻すことが可能になりますが、はい、1ヶ月2ヶ月するとその腱自体が変性して、別な腱と取り替えなければいけないというような状況になりますと、お金はかかるわ、他の場所を傷つけなければいけないわ、だからそういう意味では早く来ると安上がりで、しかも傷を少なくして侵襲が少ない治療でやれるということです。だから医者嫌いにならないで早めに来ていただければと。
ということは先生、ちょっとでも怪我をしたと、ね、あまり甘く見ない方がいいよということですね。そうですね。
まあ皆さん大丈夫だこれはそのうち治るからって、ところが治らないの結構あるんですね。あ、ちょっと手遅れですけどっていうようなのが結構ありますので、早めに行けばもういろんな治療法の選択が広いんですが、遅れるとちょっともう限られた治療法しかないという状況になりますので、できるだけ早く行って診断してもらう。それで、あ、これはまあ急がなくてもいいんだよって言われればそれでほっとして帰ってくればいいし、これはもう今来てよかったねって言われたらそれで締めたと思うと、だから常に早めに早めに、先手必勝ですかね、早めにやった方がいいということになります。
まず何もなくてラッキーということですね。
そうですね。で、そうすると治療費の抑制にもつながるんじゃないかと思うんですけど医療費の、もうこんな時間ですか。じゃあ今日はこの辺で。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあいかがでした。この番組は毎回弘前大学から私庄司が面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学大学院医学研究科整形外科学講座の藤聡先生に、急がなければ大変な怪我とはどういうものかというお話をしていただきました。アシスタントは野呂由紀子さんでした。人間の歯型がですね、犬のそれよりも危険だっていうのは、これはちょっと意外でしたね。今日は歯を磨いて寝ることにします。ところで皆さん、こんな先生の話が聞きたいなとか、こんなことを研究している先生はいないかななんて思ったことはありませんか。弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛て、そんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。そしてこの番組は放送が終わった分はインターネットでも聞けます。弘前大学障害学習教育研究センターのページにアクセスしてください。リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。